ミネイニュース。世界のアロマテラピー、代替療法の情報をよりすぐりお届けするワンポイントニュース番組です。今日はどんな情報でしょうか。
はい、今回はですね、前回ネズミが出たかってわけじゃないですけども、
はい、
猫に関してちょっと
猫
情報をまとめていきたいと思うんですけども、皆さんお家でペットとか飼ってる場合にですね、アロマテラピーして良いものかどうなのかっていうところです。疑問に思ってる方いらっしゃると思うんです、結構多いと思うんですけども、でその方々のためにちょっと今回はまとめてみました。
はい、
はい、でですね、でそもそも大丈夫かどうかっていうところなんですけど、皆さんお家でですね、消臭剤とか殺虫剤とかいろいろ使ってらっしゃると思うんですよ。でそれが大丈夫なことを見れば、まあ、大概大丈夫ですよと、そんなに気にすることはないよということはできるんですけど、ただ気をつけないといけないところがあってですね、やっぱ猫はですね、人間に比べて皮膚が薄いのと、あとやっぱりこの匂いに対してですね、そんなに敏感じゃないところが、
敏感ではない、
いや匂いはしてるんだけど、そんなにふーんみたいな。
あ、じゃあ人間ほどなんですか、それは。人間に比べてなの。
まあ、感知はしてるんですけど、そこまで気にしてない。
へえ。じゃあ犬とは全然正反対ですね。
そうですね。のでそこはちょっと気をつけないといけないんですよね。まあっていうか、変な匂いとか嗅がされたら逃げるじゃないですか、犬とか。まあ、そういうところはちょっと猫が、まあ、比べてですけどね、弱いところがあるので、まあ、気をつけないといけないのと、あと猫がですね、特に分解できない化学物質っていうのがあってですね、体内に取り込んだ時がちょっと危険な状態になったりすることがあってですね、肝臓で代謝ができないもので、その化学物質が体内に溜まっていってしまうことがあるんですね。そうするとちょっと、はい、体調崩したり下痢したり嘔吐したりっていうところが
出てきてしまう。
はい、まあ、さっきほぼ大丈夫とは言ったんですけど、やっぱり猫がこの眠ったりする普段のリズムっていうのは、多分皆さん一緒に暮らしてると分かると思うんですけど、まあ、そういったのが今回ちょっとアロマテラピーやったからちょっとおかしくなってきたなとか、そういうことがあったらまずそれは中止した方がいい、
まあ、使用を止めた方がいいってことですね、
は
い、
あと食べ物の好みが変わったりとかするとですね、これもちょっとやめた方がいい、
あれれっていう感じで何か変化を見てあげるってことでしょうね。
あとぐでーっとしてるとかですね、今までより無気力になったなとかっていうのがあると、それも気をつけた方がいいところですね。あとそもそも下痢したり嘔吐したり便秘もそうですけど、まあ、そういう不調があるようだっていうところをなってくると、そこはもうすぐやめた方が
いいでしょう。で、特にやっぱりあれですか、注意した方がいい、化学物質もしくは精油っていうものはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、大きく言って3種類ぐらいあるんですけど、皆さん爪の、除光液とか、マニキュアとかをする時の除光液があると思うんですけど、部類に入ってくるケトン類っていうのを、まあ、微量ながら含んでるエッセンシャルオイルがあってですね、まあ、ペパーミントもそうなんですけど、あとは杉の一種の中にはそれ含んでるのがあるので、それはもう、ちょっと避けた方がいいってことですね。
杉関係と、まあ、ペパーミント、まあ、主にはそのケトン類っていうのが入ってるかなっていうのがチェックポイントってことですね。
そうですね、まあ、これどれが入ってるか入ってないかっていうのは皆さんそんなにわからないと思うので、これはもうメールとかですね、ツイッターでこの番組宛てにこれ大丈夫ですかっていうのを送っていただければですね、今後もお答えしていこうと思うので、はい。でですね、あと、まあ、ケトン類 でフェノール類と、いくつかのモノテルペン類っていうのがあってですね、この中代表的なのがアルファピネンとかまあ、をちょっと目印にしたらいいと思うんですけど、これはもうサイプレスであるとか松であるとかジュニパーとかですね、 ユーカリとか、あと先週は、あ、先週、先々週か、あのタバコの喫煙で役立つよっていうご紹介したアンジェリカとかですね、
うん、
あとそういったものがちょっと、まあ、使うときは気をつけて使った方がいいっていうのがあるんですね、うんうんうん、あとあのこのカルバコロールっていうですね、あのリモネンの二次代謝物があってですね、これを猫は分解、最終的なところまで分解できないんですよ、
うん、
なので、柑橘系の精油ですね、これがグレープフルーツとかビターオレンジ、あとスイートオレンジ、タンジェリン、マンダリン、レモン、あと何があったっけ、ベルガモットとかですね、うん、あとレモン、あ、レモンいったか、
うん、
あとはまあクラリセージであるとかネロリであるとかシトロネラであるとかナツメグであるとか、そういったあの精油エッセンシャルオイルは避けて、猫と使うときは避けた方がいいですね。
うーん、なるほど。
あとはもう特に危険なのがティートリーです。
あ、そうなんですか。
はい、これはもう使うときはですね、てか使わない方がいいです。猫と一緒の時、猫に対してとか。
どの辺が危険なんでしょう。
あ、これはもうあの猫が完全に分解できないんですよ。あの消化というか肝臓で代謝できないので、あと他にもブラックペッパーであるとかですね。ジュニッパー、さっきも言いましたけどジュニッパーとかですね。シトロネラとかこういったものはもう特に猫に使って、いうのはやめた方がいいです。
うん、なるほどね。
今言ったこのケトン類であるとかですね、あのモノテルペンであるとかっていうのを多く含んでくるので、これはあの避けてください。
わかりました。
で、まあここまであの落としといて何なんですけど、あの安心して使い物ってなんだよってことになると思うんですけど、これですね、あのまあ、あの皆さん使ってらっしゃると思うんですけど、ラベンダーとかですね、
はい、
あとゼラニウムとかフランキンセンスであるとかですね、
うん、
ローマンカモミールとかローズマリーとか、こういったのは安心して使えますので、猫と一緒に使うときとか猫に使うときにはもうこの中から使ってもらえれば
わかりました
いいかなと思います、はい、
これまたあれですね、今のこの出てる表を、ブロックはどっかに、
それでちょっと PDF にしてダウンロードできるようにしましょうかね、
うんうん、何か見れるようにとかね、
そうですね、
考えてもいいですよね。
ちょっとそれは考えておきます。
まあ準備ができたら、
はい、
はい、ということでした。
はい、また来週。